鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小屋敷翔吾アナウンサーです。
はい、小屋敷です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。先週は台風19号が日本の各地に大きな災害をもたらしました。はい、本当に大変なね、被害を受けていますよね。目を痛くなるような、本当になんかもうなんてこの自然のね、脅威というのは改めて感じますね。被害を受けられた皆様にお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
はい、その台風の影響を競馬界にも及びました。土曜日曜の東京競馬が開催中止となり、今週は中止になった競馬の代替開催も含めて、東京は月曜日まで3日間連続開催となります。
はい、そして今週末はオーストラリアのコーフィールドカップに日本のメルドグラースが出走予定で、 JRA の馬券発売も行われます。
はい、インターネット投票は明日土曜日の午前8時から、馬価投票は午前9時20分または9時30分から、いずれも発送予定時刻午後3時15分の2分前まで馬券発売が行われます。そのコーフィールドカップのレースの模様はラジオ日経第一中央競馬実況中継の中でお伝えします。
コーフィールドカップは馬券を購入してラジオ日経第一でどうぞお楽しみください。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。全国ポニー競馬選手権第11回ジョッキーベイビーズを振り返るということで、今週は14日月曜日に東京競馬場で行われましたジョッキーベイビーズを振り返ります。
今年で11回目を迎えましたジョッキーベイビーズ。全国8つの地区の地区代表決定戦で選ばれた小学5年生から中学1年生の子どもたちによるポニー競馬の決勝レースです。
はい、台風のために開催できるかどうか、
はい、心配されましたけどね。
1日順延されたものの無事に行われまして、本当に良かったですね。子どもたちはもうこの日のためにずっとずっとずっと努力をね、重ねてきましたからね。
はい、まさにその子どもたちの晴れの舞台だったわけですが、はいはい、出場メンバーをここでご紹介しましょう。はい、今年も全国各地の予選を勝ち抜いた精鋭8人が東京競馬場に集結しました。1枠は沖縄地区代表木部幸乃さん、中学1年生。2枠は九州地区代表吉永里乃さん、小学6年生。3枠は関西地区代表ゆくぼこうくん、中学1年生。4枠は東海地区代表小野俊斗くん、中学1年生。5枠は長野地区代表佐野春くん、中学1年生。6枠は関東地区代表船山瑠衣くん、中学1年生。7枠は東北新潟地区代表渡辺新くん、中学1年生。8枠は北海道地区代表大池春くん、小学5年生。以上の8人で第11回ジョッキーベイビーズが行われました。
はい、九州地区代表の吉永里乃さんは昨年3着、
はい、
そして長野地区代表の佐野春久くんは第8回の時、3年前ですね、出て7着。共に2回目の出場ということになっていました。吉永さんはお姉さんも過去3回ジョッキーベイビーズ決勝大会に出場していて、はい、すごいですよ、姉妹で合わせて5回目の出場だったんですよね。
すごいですね。そして今回は北海道地区代表の大池春久くんもお兄さんお姉さんが決勝大会に出場していましたね。
はい、そうですね、お兄さんは優勝もしていたんですよ ね、
はい、
もうこの大池家もこのジョッキーベイビーズの歴史の中で大きな存在 で、
そうですね、11回の中でね、もうたくさん出てきてるわけですから、
本当にびっくりですけどね。はい、それでは東京競馬場直線400メートルで行われた第11回ジョッキーベイビーズの模様を山本直アナウンサーの実況でお聞きいただきましょう。
11年目にしてこれほど空を眺めたのは初めてでしょう。第11回全国ポニー競馬選手権ジョッキーベイビーズ、全国の地区予選を勝ち抜いた小学5年生から中学1年生までの8名によって争われます。スタートを切りました。さあまずスタートを決めたのは2番の吉永里乃ですが、間から一気に抜けてきた6番の船山瑠衣、さらに7番渡辺新太、さらには内から座っていく4番小野俊と、この3人が出ていった。その後2列目3番ゆくぼこう、5番佐野春樹、その後後方には8番の大池春樹、さらに1番キビユキの2番吉永里乃、前の争いは広がっていますが、外らち沿いで6番の船山瑠衣、間から4番の小野俊と、内から5番の佐野春樹、佐野春樹か小野俊とか、3番手渡辺新太と船山瑠衣、前は広がっているが佐野春樹か小野俊とか、佐野春樹ゴールイン、2着小野俊と3着渡辺新太。佐野春樹3年ぶり2回目、3年前は7着だった佐野春樹が3年前の雪辱をこの府中の地で果たしました。中学1年生今年がラストチャンス、わずかわずか体半分、つくも美人と佐野春樹が姫と小野俊と抑えています。
はい、ゴール前の本当佐野春樹くんと小野俊斗くんの争い、見応えがありました。
いやもう本当にマッチレースという感じでね、
はい、
接戦でしたが、
その
接戦を制したのは長野地区代表佐野春樹くんとつくも美人号のコンビでした。
はい、
佐野くんは3年前小学4年生の時に7着でしたが、その雪辱を見事に果たしたことになりますね。
勝ちタイムは33秒5、半馬身の佐野2着に東海地区代表の小野俊斗くんが入りました。そして今回小屋敷さんが出場した子どもたち全員にインタビューをしてくださったんです
よ
ね。
あ、そうなんですよ。去年も担当させていただいたんですが、はい、今年も子どもたち8名に、うん、はい、レース後の感想とか将来の夢を聞いてきました。
はい、優しいお兄さんが聞いてくれました。
それではういういしい子どもたちの声お聞きいただきましょう。木部さん、東京競馬場でのレースどうでしたか？
とっても楽しかったです。気持ちよく走れたので良かったです。
どんなことを一番印象に残っていますか？
広い芝生と、あとなんかみんなの歓声が、はい、
歓声聞こえていましたか？
はい、聞こえました。
ポニー競馬というのは乗ってみてどうでしたか実際？
あまりバランスが取りづらくて難しかったんですけど、一緒に頑張れたので良かったです。
それでは最後に将来の夢を教えてください。
馬の獣医です。
吉永さん、まずはレースを振り返って東京競馬場どうでしたか？
楽しかったです。
去年は3着ということで今年2年連続の出場でしたが、1年間どんなことを頑張ってきましたか？
応練習や姿勢などの練習をしました。
ちょっとね、スタートで内に走っていってしまいましたが、でもその後懸命にすぐに巻き返してレースに参加しましたよね。
はい。
それでは最後に将来の夢教えてください。
馬に携わる仕事をしたいです。
ゆくぼこうくんです。レースを終えて感想どうですか？
東京競馬場があれ思ったより広くて、あれ気持ちよかったです。
歓声とかってレースの最中聞こえてましたか？
始まる前はあれめっちゃ聞こえてたけど、もうレース始まると頭真っ白になって、なんか全然聞こえへんかったです。
今回レースの前の目標、人馬一体、そして最後まで諦めないっていうことでしたが、できたんじゃないですか？
最後まで諦めずに終えたと思います。
それでは最後に将来の夢教えてください。
将来の夢は騎手です。
それでは続いて東海地区代表小野俊斗くんです。惜しくも2着ということでしたが、レース振り返ってどうですか？
順位は2位だったんですけど、精一杯できたので良かったです。
最後の最後惜しくもかわされてしまいましたが、やっぱり悔しかったですか？
はい、悔しいです。
今回パートナー姫ということでしたが、姫はどんな馬でしたか？
姫はわがままで、初めの辺は暴走しました。今日はなんかおとなしく動いてくれました。
おお。それでは最後に将来の夢教えてください。
将来の夢は騎手です。
優勝おめでとうございます。
ありがとうございます。
レースの後はもう笑顔が満面に浮かんでいましたが、あの時の気持ちどうだったんですか？
いや、嬉しかったです。
佐野くんは今回3年ぶりの決勝大会ということでしたが、レースの前どんな気持ちだったんですか？
3年前負けたんで、今年は絶対勝ってやるって思ってました。
それでは最後に将来の夢教えてください。
JRA のジョッキーともう一度東京競馬場でレースすることです。
船山るいくんです。念願の全国大会出場でしたが、東京競馬場どうでしたか？
気持ちよかったです。
やっぱりコース広かったですか？
はい。
お客さんの声とかっていうのはレースの時聞こえてましたか？
結構聞こえました。負けてしまったんですけど、その応援されてる声とかとても励みになりました。
それでは最後に将来の夢教えてください。
JRA のジョッキーになることです。
渡辺新くんです。東京競馬場でのレースどうでしたか？
最初はスタートダッシュがうまくいったんですけど、後になって後ろから抜かれたので、これからもっと練習して、まあ来年ないですけど、来年のジョッキーベイビーに教えたいです。
最後の走りを見るとうまく力引き出せたんじゃないかな？
まあしっかり力が引き出してよかったです。
それでは最後に将来の夢教えてください。
将来の夢は JRA のジョッキーになることです。
小池くん、レースを終えての感想どうかな？
いや、やっぱ最後に追い抜かされたところですね。
パートナーのドリームスターも一生懸命走ってくれたかな？
はい。
じゃあドリームスターにもし何か言葉をかけるとしたら、どんな言葉かけてあげたいかな？
ごめんね、乗せてくれてありがとうって言いたいです。
来年再来年また戻ってきてくれるかな？
はい。
それでは最後に将来の夢教えてください。
騎手になりたいと思いますね。まあ多分無理だと思うんですけど。
それぞれのね、本当はっての感想をインタビューしてくださいましたけれども、はい、いかがでしたか？
いや、最後のインタビューに出てきた大池春久くん、
はい、
すごく感情表現が豊かな子で、もう本当に嬉しい時は嬉しそうな満面の笑みで話してくれて、悲しそうな時はすごく悲しそうに、今回ですとレースについて振り返ってもらう時はやっぱり悔しかったっていう話で、思わず涙も出てきちゃうぐらい、やっぱりこう自分の中でも悔しかった部分があったみたい で、で最後にその将来の夢を聞いた時に、はい、結構大池春久くんぽっちゃりした感じの子で、小学5年生なんですけど結構ぽっちゃりした子なんですよ、はい、でジョッキーに多分なれないと思うんだけど、やっぱりなりたいっていう風に最後話していて、夢はジョッキーなんだなというのがすごく伝わってきましたね。は
い、もう本当ご家族の皆さんが見守る中でのね、このインタビューということですから、ちょっとご家族の声が聞こえたりとかもしていましたけれども、
はい、
やっぱり吉永里乃さんとね、大池春久くんはまだ小学6年生と5年生でチャンスがあるので、また頑張ってほしいなと思いますし、他の皆さんもね、この経験を生かして本当にこう馬に寄り添ったこうなんて暮らしっていうかな、なっていってほしいなって思いますね。こう将来の競馬関係とか馬関係の人材育成という意味でもね、このジョッキーベイビーズは大切な役割を果たしているっていうことが今年もまたなんか感じられた気がしますね。あと関東地区代表の船山るいくんですけれども、お父様が、はい、地方競馬の厩務員さんということで、
戸
崎啓太騎手の大ファンで、OK をもらって戸崎啓太騎手の、ね、
勝負服を、ね、
勝負服での挑戦ということで、これまた新しい出来事だったように思いますね。
はい、
はい、やっぱりこう皆さん真剣に取り組んでくれて、そしてこう馬文化の普及にもね、役立ってるってところもありますし、夢に向かってまた頑張ってほしいですね。
はい、もちろん負けてしまった子は本当に悔しそうだったんですけど、何より8人に共通していたのが東京競馬場で乗れたことが楽しかったという、はい、その、ね、この経験がそれこそこの先の人生に絶対つながってくると思うので。
そうですね、
はい、そういった意味でもやっぱりジョッキーベイビーズって素晴らしいなというのを改めて再確認しました。
はい、そしてまた今年のジョッキーベイビーズをご覧になってね、僕もやりたい、私もやりたいっていうちびっ子たちが増えてくれるといいなと思いますね。はい、以上第11回ジョッキーベイビーズ振り返りました。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に東京で富士ステークス、日曜日に京都で菊花賞が行われます。 日曜日に京都で行われる三歳馬による芝 3000m の G1 三冠最終戦菊花賞を展望していきましょう。
はい、
18日金曜日正午の京都競馬場、天候の発表が曇り、芝ダート寮の発表、そして菊花賞が行われる20日の京都はこちらも晴れの予報、降水確率 10% とお天気には恵まれそうな予報となっています。まあ、ただ土曜日は曇り時々雨ですから、まあ、もしかするとちょっと湿る可能性は馬場がありますね。
はい、
さあ今年は皐月賞馬もダービー馬もいない菊花賞となりましたが、
はいはい、そしてセントライト記念と神戸新聞杯の勝ち馬もいないという、
そうなんですよね、
大変珍しい菊花賞になっているので、まあ、馬券好きの方にはたまらないかもしれないんですけれども
そうですね、
いやこれは検討は難しいですよね。
まあ、春のそのクラシックに戦ってきた、はい、馬たちをどう見るか、うん、そしてこの上がり馬といいますか、はい、連勝中の馬たちの力関係をどう測るかというところが一つポイントですが、
は
い、
そうですね、ですから私はその両方組み合わせたいなと思ってるんですけど、本命はですね思い切ってホーサーベルにしたいと思いますね。なんて言ってもあの阿賀野川特別、
はい、
本当とすごく強かったですよね。なんだろう、正攻法の競馬で、そして5馬身差ですから、ここを勝ってっていうのはオーケンブルースリーと同じということなので、
なるほど、
はいはい、であとは菊花賞で好走した馬もポポカテペトルとかユーキャンスマイルとかも3着でいたりしますので、非常にハンサムですし馬体も素晴らしい綺麗なのでこの馬を本命にしたいと思います。そしてやはり何といっても実力ではね、ブロックスが最上位だと思いますし、先週だって終わってみれば春のクラシックのね1、2着組み合わせたらっていうことでしたから、
そうでした、ね、
やっぱりブロックス、そしてワールドプレミアっていうの、そして西のデイジー、これを春の組からというか実績馬で選び、あともう一頭はシゲッコ、これも特別をね買ってきて、アカンコ特別ですね買ってきてるということなので、マンハッタンカフェと一緒ということなので、ここまで言って行きたいと思います。ですから2番5番7番13番15番の5頭の馬連ボックスにして、
はい、
ヒョウにも負けず頑張ったザダル、それからちっちゃな体で頑張るメドリーレーンのタンプク買ってみたいと思います。
はい、
はい、小屋敷さんはいかがですか。
私は中心はここは騎手も含めてワールドプレミア、
はい、
前走の神戸新聞杯、まあ、ベロックスに負けはしましたが、この馬非常にパドックから賢そうな印象をすごく私は個人的に受けて、でこの淀の 3000m で武豊騎手、
はい、
しかも枠も恵まれ5番ゲートということで、
そうなんですよね、なんかすごくゲートちょっとゲートとそれから18頭立てっていう多頭数に気をつけたいっていう武豊騎手がちょっとおっしゃってたようなんですけど、はい、なんといっても菊花賞を最年少で制覇してらして、
いやそうですから ね、
そして今年勝つと最年長なんですって。
あ、そうなんですか、
そういう記録がかかってるそうです
もう菊花賞といえば武豊というぐらいのね、今年勝ってさらにそのイメージをつけてほしいなという意味も込めて応援したいと思います。
はい、
はい、それでは皆さんからのお便りもご紹介していきましょう。
はい、はい、よろしくお願いします。メール頂戴いたしました。
はい、まずは白毛和牛さんからです。はい、まず台風19号の被害に遭われた方に心からお見舞い申し上げます。私の地元長野は千曲川の氾濫をテレビの中継で見て言葉を失いました。はい、第11回ジョッキーベイビーズ決勝大会は長野地区代表の佐野春久くんが優勝しました。長野地区2連覇を達成できて僕は誇りに思います。台風から1週間経ちますが復旧が進んでいる一方、鉄道の一部運休が続いています。私の住むところは無事でしたが、隣の地区は浸水被害がありましたので、とてももどかしい気持ちです。休日は競馬返上で災害復旧ボランティアに参加します。このラジオを聞いているリスナーの皆さん、地元長野の復興に力を貸してください。長野の災害復旧ボランティアの受け入れは県内在住の方が原則なので、無理のない範囲で構いませんので、どうぞよろしくお願いします。
うん、はい、そして皆さんくれぐれもね、本当に大変な状況かと思いますけど、お体にね気をつけていただきたいと思います。
はい、浜野旗坊さん、菊花賞は札幌2歳ステークスからお世話になっている西野デイジーを引き続き応援しますが、 穴で京都2勝のカリボールに注目したいと思います。
はい、
炎の男さん、菊花賞一番見たいのは武豊騎手と海老名正義騎手のワンツー、馬券はワールドプレミア鳳凰サーベル二等軸です。
わかりますね、気持ち
応援したくなりますよ ね。馬なりくん .com さん、すっかり朝晩寒くなってきましたね。さて菊花賞です。ここは素直にベロックスから。前走は残り100メートルから川田騎手は流していましたね。相手筆頭は西山オーナーがルメール騎手を指名した西野デイジー。デイジーは菊科の植物って知っていましたか？いろんな意味で匂いませんか？
匂ってまいりましたね
このお便り読むと西野デイジー気になってきますね。
そうですね、まあ、重賞2勝馬ですからね、実績は十分でございます。
はい、
今週もたくさんのメールをいただきましてありがとうございました。すべてご紹介できず申し訳ありませんでした。来週は G1 秋の天皇賞を中心に展望をお送りいたします。また特集で11月の重賞思い出のレースをお送りいたします。お聞きの皆さんの予想、そして11月の思い出のレース、ぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今週もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京、京都、そして新潟の3つの競馬場での開催。東京競馬は月曜日までの3日間開催となります。なお月曜日に行われる東京の代替競馬については、当初発表のレースの発走時刻を変更して行います。1レースが10時10分、メインレースは15時45分、その他のレースも当初の発走時刻から変更となっていますのでご注意ください。
日曜日の京都競馬場はいいこと満載の特別な一日、スペシャルなホリデー、スペホリです。
JRA の CM ホットホリデーズに出演している柳楽優弥さんが菊花賞の表彰式でプレゼンターを務め、最終レース終了後のスペシャルトークショーにも登場されます。
日だまり広場には丸ごと芝で装飾されたホリデーズワゴンが登場。ここでしか手に入らないホリデーズ T シャツ、ホリ T を1枚2000円で限定450枚販売します。
はい、JRA の CM にご出演中の6人、松坂桃李さん、高畑美月さん、柳楽優弥さん、土屋太鳳さん、中川大志さん、青井若菜さんがデザインしたとってもおしゃれな T シャツです。他にもここでしか買えないホリデーズ弁当、ホリ弁も限定150個2500円で発売。今回は食べてびっくり大馬ロールパンとチキンステーキ弁当です。
はい、美味しそう。来場ポイントキャンペーン Today's Chance Show は特別版です。抽選で2000名様にホットホリデーズオリジナル馬フラーが当たります。
日曜日東京競馬場ではあの名馬との思い出が聞ける、カリスマ装丁師西内壮さんのトークショーが開催されます。第1部はお昼休みにゴール前特設ステージで、第2部は午後1時50分頃から富士ビュースタンド3階センターコートで行われます。そしてこのイベントの司会を務めるのが我らがよしこさんです。
はい、もう本当に光栄なんですけれども、西内壮さんはカリスマで、その馬の足元を支え続けて40年、その間に25万頭を超える馬を担当してらっしゃいまして、 G1 優勝馬128頭、すごいですよね。はい、そしてお昼の部では特にディープインパクトを、そして午後の部ではウォッカーを中心にお話を伺いますけれども、その他にも本当ミジロマックイン、ジェンティルドンナ、そうそうたる、ね、馬の足元を支えてこられたので、どんなお話が聞けるか本当に楽しみです。
はい、ぜひそのイベントよしこさんにも会いに日曜日は東京競馬場にお出かけください。
お待ちしております。
そして19日土曜日は JRA の馬券発売も行われるオーストラリアのコーフィールドカップに日本からメールドグラースが出走します。レースの模様はラジオ日経第一の中央競馬実況中継の中でお伝えします。
メールドグラースはダミアン・レーン騎手とのコンビで、現時点で出走可能頭数18頭中の外から2番目のゲートとなっています。出走馬の確定は土曜日の朝7時頃です。お買い求めの際は必ず出走馬確定後の出走表をご確認ください。そしてメールドグラースルーラーシップの子供ということで、勝てば親子海外 G1 制覇ということになりますので ね、応援したいと思います。 それでは月曜日の代替競馬も含め3日間の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小屋敷翔吾でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。